します。
はい。
では、早速質問させてもらっていいでしょうか。はいはい、まず最初の質問なんですけども、
はい、
書籍の中で、はい、10年ルールっていう形で出されていると思うんですけれども、はい、やはりこう芽が出てくるまでにそれなりの年数が必要だと思うんですけども、10年って言われるとなかなかこう尻込みをする方が多いと思うんですけども、
はいはい、
その辺についてはどう考えますか。
あ、はい、10年っていうのはそのスタートラインなんですけど、独立を意識した時かなと思ってまして、
はい、
独立してからじゃないんですよ。独立してから10年じゃなくて、
はい、
あ、独立しようかなって興味が湧いてきたとこをスタートラインとした時に、
はい、
そこからまあいろいろ会社員やりながらとかですね、試行錯誤する時期があって、で、ようやく、あ、そのどっかで、10年間の中でどっかで独立をして、で、そのあと何年か後に、あ、ようやくもう大丈夫だなって思えるように、なるのが大体10年ぐらいかなと思ってて、
はい、
僕の場合は大学、やっぱり就職活動をする中で、
はい、
で、アントレっていう雑誌に出会ってですね、で、そこで、あ、会社に入って下積みをしてから独立するんじゃなくて、はい、最初から学生時代から起業する道もあるんだっていうのを知って、だったら自分も学生起業家になりたいと思ったのがきっかけだったんですね。
はい、
だから、22歳ぐらいですかね。20が思い立った時で、で、29で2回目の独立をして、3年目の32の時に、あ、もう大丈夫かなと思えたんで、ちょうどそれが10年なんですよ。で、その10っていう数字が、どこからできたかっていうと、板倉雄一郎さんってご存知ですかね。
あ、知ってますね。はい、
ハイパーネットっていうね、はい、インターネットのバブル期に、立ち上げて、そこから倒産をしてっていう、あれか、社長失格って本を書いた、
はい、
その人が、なんかやっぱり、その10年ルールみたいなことを言ってるっていうのを、僕が20代前半の時に知ったんですよね。
はい、
で、それでなんとなく10っていうのが頭にあったんですよ。で、僕と同じ年の社長さんがいて、
はい、
その人は20、もう、その人もだから学生時代に起業したんですよ。で、その人も、やっぱり、10年は苦労するよ、みたいなことを、直接、その、板倉さんから言われたらしいんですよね。
はい、
っていうのを、その人経由で聞いてて、なるほどと思って、で、僕も振り返ってみたら、あ、なんか10年後に、ようやく、結果出たな、みたいな感覚だったんですよ。
はい、
だから、20代前半とかから、頭角出してる人って、やっぱスタートラインがね、早いんですよ。
あ、
中学とか。
あ、なるほど。
それぐらいから意識してるんですよね。とか、あとは親が経営者だったりとか、
はい、
でそういうなんか、独立とか会社経営とか企業を意識するようななんか環境にいるんですよね。
うん、なるほど。
で、そういう人が若い時から結果出してるんですけど、だから、その人たちって、そこから一気に変化したじゃないんですよ。必ずやっぱり伏線があって、そういう要素があって、頭角を現してるわけですよね。
はい、
だから、それを見て僕は、やっぱり人と自分を単純に比較しちゃいけないと思ったんですよ。若い時に結果出す人って、やっぱり若い時何らかの刺激を受けてるわけですね。僕の場合はそんなことなかったんで、普通に育ってきたんで。
はい、それで、10年っていうのは頭にこう、できちゃって
こと
なんですね。
ただ、今は、インターネットを、が出てきてですね、で、あることがきっかけで、いろんなサービスがですね、大ブレイクするっていう可能性がすごくある時代なので、この10年っていうのがだんだん早まってきてるとは思いますね。
ああ、やはりそういう感じ。
とは思いますよ、
はい。
うん。だから10年我慢をしましょうっていうことじゃなくて、結果が出ないと感じても、10年ぐらいかかる、でもいいぐらいの感覚でいいんですよと。そう。逆にだから、なんだろう。だらけちゃいけないんですけど、もうめちゃくちゃ頑張ってても、10年かかることもあるんで、長い目で見ましょうっていう感じですかね。はい。
そういった意味合いで10年っていう使い方ってことですね。わかりました。
はい。別にだからね、早く結果出す人は出すと思いますので、はい。
次の方の質問なんですけども、はい、 独立して一定の収入がこう得てくるまでこう耐えるっていうことが必要だと思うんですけども、はい、単純にこう銀行に貯金しておくだけでいいのか、それとも何か他に施策があるのかっていうのは何かありますか？
は
い
はい、そうですね、やっぱりね、お金をだから動かすかどうかってことですよね。
そうです
ね、運用するかどうかですよね、はい、やっぱり実際自分がやってみて思うのって、やっぱ銀行に寝かしておくともったいないと思うじゃないですか、
はい、
特にまとまった資金が入ってくるとね、
は
い、で逆に寝かしておくから安全だっていうこともあって
なるほど
運用するってことはこの安定した状態、まあ悪く言えば増えないんですけど、よく言えば減らないんですよ、そこから不安定な状態に持っていくってことなんで、それが増えもする可能性もあれば当然減る可能性もあるんですよね、
はい、
なので銀行は、お金を入れとけば増えも減りもしないんで、見なくていいんですよ。
あ、なるほど、
ほっとけるんですよ、
はいはい、
で運用は増えもする減りもするんで面倒見ないといけないんですよね、はい、やっぱりどんな資産運用であっても、だから面倒を見る時間とか余力があるんだったらいいと思うんですよ、
うん、
で余力がない中で運用だけやっちゃうと、うまくいってない時にリカバリーが効かないんで、結局その減らして終わっちゃうっていう感じになるんですよね、ほっといてうまくいく場合もありますけど、はい、それは運だと思うので、まあ、たまたま運が良くても、
はい、
マイナスになること当然どっかであるわけですよね、ずっとやってると、
はい、
でマイナスになった時にどうリカバリーするかっていうのが重要なので、株だってそうですよね、流れがいい時はみんな勝てるわけですよね、
まあ、そうです
よね、で流れが悪い時に負けない人は最終的に生き残るわけなので、
はい、
なのでやっぱり運用しようと思ったらある程度見ないといけないですね、
うん、
見えないんだったらもう寝かしとく方も
独立してある程度お金をこう、まあ、実際にこう独立してある程度お金をこう回すっていうよりかはそれをこう血液のようにこう回っていかなきゃならないっていうところも資金としてはあると思うので、うん、こう今平塚さんが言われているようにこう運用することによってその面倒も見なければならないし、実際こう回すためのお金をこうある程度プールしておかなければならないというところもあるので、はい、やっぱりそれはそれとして考えるっていうのが、
はい、
いいということなんですね。はい、わかりました、
はい、
じゃあその次の質問なんですけども、
はい、
成功するための布石として失敗を繰り返すすることも必要だと思うんですけども、
はい、
一回失敗してしまうともう全て終わりっていうふうに考える人もいると思うんですけども、
はい、
その辺のモチベーションのこう上げ方っていうのは何かありますか？
ああ、そこなんですけど、
はい、
失敗って思っちゃう、失敗ってことは一旦その何かが終わるってことですよね、
はい、
でそう捉えるんじゃなくて、それを人生の長い人生の中で山と谷ってあるじゃないですか、
はい、
でそれは単なる谷だと捉えられればその失敗経験を次に生かせると思うんですよね、
はい、
あくまでだからこの一瞬だけ見たら失敗かもしれないですよ、
はい、
だけどその後これをバネにして上がっていければ成功するわけじゃないですか、
はい、
だからなんだろう、そこの局所的に捉えないってことですよね、ここ、
はい、
そこばっかり見ちゃうとああダメだったってなる、残念だで終わると思うんですけど、これをもとに、次はこうしようってことで先を見るんですね。先を見るとここで下がったこう谷っていうのが、後からこう上がっていくための、
はい、
まあなんだろう、まあ、再度こう浮上するためのまあバネにはなるんですよね、
はい
はい、だから僕の中では人から見たら失敗だと思えるようなことっていろいろ経験してると思うんですけど、
はい、
自分の中では失敗っていう感覚であんまり捉えてないんですよ。最終的にうまくいくための布石だったり、
はい、
まあ、単なる勉強代と割り切ったりっていう感じですよね、
はい、そこはこう次のものをやるための あくまでも布石であるっていうふうな考え方なんですかね。
まあ布石と思うしかないですよね。
まあ、
だって なんだろう、負けを素直に認めるっていう考え方もあるんですけど、確かにそのできてなかったところは認めないといけないんですけど、それで全てを諦めなくてもいいと思うんですよね。それで学習をして、それを次に、
ま
あ、つなげてこそ学習の意味があって、つなげなかったらただ単にそこで終わっちゃうだけじゃないですか。うん、
そうですよね。
はい、
分かりました。
そう考えたら人から殺されない限りは何でもできるからと、
まあそうですね、
どんな思いをしてもね、はい、
そうですね、
っていうふうに思うと、そしたら怖いもんってなくなっていくんですよね。
うん、まあ、生きて元気である限りずっと、
そうですね、
ってことですね。
そうです、うん、
はい、分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、その次の質問ですけども、はい、マネーファーストっていう思考なんですけども、はい、まあ、エンジニアの方って趣味の一環として何かものを作ってしまうっていう思考が、まあ、強いと思うんですけども、はい、実際こうビジネスをこう作る上でヒットをもらうためには、いろんなこう人と出会ってもらうことが必要だと思うんですけども、なかなかこうエンジニアの方って部署の方が多いと思うんですけども、はい、そういった方をどういった形で持っていくかというのが、まあ、いろいろあると思うんですけども、
はい、
例えば SNS を使って異業種の人とこう交流をしてやるっていう、はい、そういったファーストステップっていうのはどういうふうに考えたらいいんですか？
まあ、手段は何でもいいと思いますよ。オフラインであってもオンラインであっても、
はい、
僕の20代前半の時に副業やってた時なんて、東京の社長さんなんて会えないじゃないですか、
はい、
まあ、行かないとね、だから最初あったのかな、最初1回ぐらい、じゃあその仕事をお願いするかどうかっていう話の時に1回ぐらい行ったかもしれないですね、まあ、どこかのタイミングで1回お会いしてるんですけど、それ以外全く会ってませんし、であとはそれ以外の人はもう基本的にもネット上だけのやり取りで仕事の受発注もやってましたんで、だからオンオフはそんなにどちらでもいいかなと思いますよね。で、オフラインのいいところっていうのは直接会えるから信頼関係築きやすい、
はい、
で、ただ、まあ、効率は良くないと思うんですよ、
うん、
その場に行って相性のいい人がいなかったらもうそれで無駄足になっちゃうじゃないですか、うん、でもオンラインは自分の体動かないんで、例えば1日で100人とかにアプローチすることもできるわけですよね、
うん、そうですね、
うん、なので効率がいいんですよね、うん、だから一概にどっちが良くてどっちがダメってことはないと思うので、
ええ、
とにかく何でもいいので IT が苦手でビジネスが得意な人にとつながるっていうのがやっぱり
一番ですね、
近道だと思いますね、はい、
わかりました。じゃあ最後の質問なんですけども、
はい、
独立起業するというと、
はい、
どうしても自分で営業しなければならないっていう気持ちが強くなると思うんですけども、
はい、
例えば自分に強力なファンがいると、まあ、そういったこともあまりこう感じなくなると思うんですけど、
はい、
そのようなファンを作るためにはどういった考えがあるんですか？
三上さんはすでにできてるんじゃないかなっていう気もするんですけど、
いやいや、まあ、そうなんですけども、
はい、
実際に言ってしまうとあれなんですけども、
はい、
実際そういうふうに思うと思うんですね、
はい、
エンジニアの方全員が、
はい、
自分で営業、まあ、飛び込みじゃないですけども、やって、営業してっていう形だと、はい、なかなかこう、営業ってどうなのかっていうところがあると思うんですね。
あ、そうですね。なんか営業っていうと、売り込まないといけないっていうイメージがあるじゃないですか。
はい、
でも、エンジニアの場合っていうのは、まあ、僕、IT コンサルの業界に最後いたからっていうのもあるかもしれないんですけど、営業じゃなくて、お客さんの問題解決なんですよね。
はい、
だからお客さんが困ってることは何かっていうのを聞いてあげて、それを解決する手段を提案するだけっていうことなんで、まあ問題解決人っていうスタンスなので、営業っていうのはなんか相手の都合はあまり考えてないわけですね。でこっちが自分がこういうサービスを持ってる、こういうことができるからこれどうですかっていうのが営業じゃないですか。だけど僕ら IT、 僕らのスタンスっていうのは、お客さんが困っていることがあって、その困っていることを自分が持っているもので解決できないんだったら提案しなくていいっていう スタンス、あくまでも。その代わり、まあ、相談を受けたんだったら、他の解決手段も教えてあげるとかですね。
はい、
っていうのを、ただやるだけでやって、なので、どちらかというと、お客さんの目線に立ってるわけですよね。お客さんのと同じ側に行って、で、お客さんのゴールがあって、それを一緒にこう、見ることができれば、お客さんからすると、まあ、絶大なこう、サポーターみたいな、いうふうに受け取ってくれると思うんですよね。はい。なので、どうしても、営業出身の人って、やっぱり売り込みになっちゃうんですよ、こういう。はい、けど僕たちは、営業経験も多分ほとんどしてないと思うんで、その問題解決型の提案っていうのが、やりやすいと思うんですよね。はい。だから、お客さんと同じ目線になって、お客さんの課題を一緒に考えて、一緒に解決策を考える。っていうスタンスが取れれば、はい。もう、お客さんからすると、手放せなくなると思うんですよね。だって、自分の課題を解決するために、自分が持ってない IT っていう専門知識を相手が持ってる。で、一緒に考えてくれるんだったら、いつでも相談したいじゃないですか。
まあそうですね。
今度こんなことしたいんですけどってね。こんな相談しやすい相手いないと思うんですよね。
確かに自分に持ってないその武器を相手が持ってて、はい、でその人とこう密にやれてるんであれば、は
い、でやっぱりでこちらのスタンスで考えてくれるわけですから、
そうですね、
はい、
うん、それであればもう全然お願いしたいっていう気持ちが
出
て
く
る
んですね。はい、はい、だから、まあ、僕がお付き合いしてるクライアントさんっていうのは、僕は一人の会社ですけど、例えば上場企業さんとかですね、であとは売上が年収100億円以上あるとか、
はい、
そういう企業でも取引してくれるので、それはやっぱり最終的にはやっぱりこう人っていうのを見てくれてるのかなっていうところですかね。はい、
確かにこの業界人がすごく重要って感じ
なので、はい
はい、やっぱり人とのこうやり取りコミュニケーションというのが一番重要かなっていうふうには思っているんですね。
はい、
はい、
ですね。だからあとまあそういうスタンスでやり取りしてくれるエンジニアが少ないと思うんですね、おそらく。だからそれさえできればもうお客さんからしたら絶対手放したくないと思うと思うんですね。
逆にそういうふうなスタンスを持つような、うん、思考に持っていくっていう自分を持っていくって感じなんですかね、うん、今のエンジニアの方
は。はい、だからまあ僕もそうだったんですけど、独立する前はまだやったことない時は不安があるんですけど、実際やってみたら、そんなにだから仕事を取ることっていうのは難しくないっていうのは多分やられて感じだと思うんですよね。
はい、実際やってみてそうなんですけども、はい、そんな難しいことではないんですよね。はい、やっぱりこう、お客さんのこうニーズを実現するっていうためには、自分の実現、いろんなスキルとか何々を使って、はい、やるっていう形を取ればいいだけの話なので、はい、それをこう、自分としてどういうふうに実現するかっていうのをこうお伝えすれば、まあ、自然とこう営業につながるっていう形になっているので、うん、あまりこう自分でこう積極的にこうお願いしますとかっていう形には今は全然なっていない感じですね。
まあ売らなくていいですからね。
ね、
はい、
そうです
よ、ね。はい、
で、本当に売るっていう行為をするっていうことはエンジニアの方はあまりしなくていいのかなっていうふうには思いますね。うん、
はい、
はい、
はい、以上ですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。